こんにちは。ギークなエンジニアメソッド FM です。このポッドキャストは、タッパイトや理念が技術、実務、キャリアなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
お願いします。
いやー、今週は何と言っても、あれですね。ガッキーと、
確かに
星野源さんがご結婚されましたね。はい。
そうですね。いや、おめでたい。
めでたいですね。でもやっぱりロスですね、ちょっと。
あ、本当ですか。
はい。
なんか、まあ、ロス、そうっすよね。
はい。
なんか結構、あんまり僕、なんかそういうの思わなくて、
そうですね。
なんか思わないっていうのは、なんて言うんだろうな。あれ、ガッキーってこれでなんか引退するとかそういうわけじゃないですよね、まだ。
あ、なんかそういうのは出てなかったと思います。
出ないですよね。
はい。
なんか、引退とかなんかもう、テレビで見れないとかなると、まあ、ちょっと
はい。
寂しいなって気はするんですけど、
はい。
まあ、結婚おめでとうぐらいな感じですね。
ああ、そうなんですね。そうか、そうか。大人で
そうっ
す
す
ね、高
ね。
橋さん。なるほど。
いや、そうっすかね。まあ、逆にあれなんじゃないですか。星野源ロスの人も結構多いんじゃないですか。
ああ、なるほどですね。それは確かに多いかもしれないですね。うん。
人気な方なんで、
はい、確かに。いや、最初、
そうっ
ニュー
すよ
ス出た
ね。
とき、もうマジで、じょ、あの、もう、じょ、なんか冗談かと思ったんですよ。よくあるじゃないですか。なんかニュースをよく見られやすくするためにタイトルを盛るみたいなのあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
はい。
わかる。なんか、わかる。ありますね。
なんか、
SEO でなんかもう、まあ結婚してない人の、
は
誰々さんの彼氏は結婚してるみたいな記事をあらかじめ作っといて
い。はい。
そ
そう
れ
なん
で
で
検
す
索
よ。
されて上の方に来るっていう。あ
は
り
い。
ますね。そういう記事。
こうなんかイベントで、例えば結婚したらみたいに、こう、家庭の話をしただけなのに、結婚みたいに、タイトルでは言うみたいなのとかあるじゃないですか。そういう類のものなのかなって思ったんですよ。はい。で、ちょっと見てみたら、ガチだってなって。
いや、確かに。
はい。数分動け
多
なかっ
分
た
こ
で
れ
す
あ
ね。
れっすよね。
はい。
出社してたら結構盛り上がってましたよね。多分。
あ、間違いないですね。
そうっすよね。
はい。ざわざわしてると思いますね。
ざらしてましたよね、絶対。
うん。
多分飲みに行ってる人とかいたんだろうな。もう今日はやってられんっつって。
そうですね。いやはや。
まあでもなんか、お似合いな感じでいい
は
です
い。
よね。なんか謎
そう
に上から目線ですけど。なんかすごい微笑ましいです
なるほど、なるほど。僕はちょっとまだ受け入れることができてないですね。
ね。本当ですか。
はい、ちょっとまだ幼いんで、精神年齢が。そんな話もありましたね。
ありましたね。
はい。まあ、時が経つにつれて受け入れることができていくでしょう。うん。
でしょ
はい。何の話だっていう。
う。
感じなんですけど、じゃあ今日のメインテーマに行きましょうか。はい。で、今日のメインテーマですね。今日は論文の紹介です。で、何の論文かっていうと、今年の2021年の WSDM、で発表された LinkedIn の論文で、Online Experimentation with Surrogate Metrics、ガイドラインズ&ケーススタディっていう論文があるので、それを紹介できればと思います。
お願いします。
はい。そうですね。はい。で、まずこの論文ってどういう論文なのかっていう話なんですけど、ここのそのタイトルにも入っている通り、サロゲートメトリクスっていうのが、まあ、主なテーマになってくるんですね。はい。 で、サロジェット・ミトリックス、まあ、何かというと、自分もこの論文、まあ、その、この論文読むまで、まあ、他の論文でもサロジェット・ミトリックスで出てきてたんですけど、まあ、いまいち、完全なイメージが湧いてなかったんで、まあ、ちょっとその、もうちょっとイメージを明確にしたかったっていうのが、まあ、この論文を読んだモチベーションの一つでしたね。はい。で、そうだな。で、サロジェット・ミトリックス、まあ何かというと、その、エビテストの評価指標っていうのは、まあ毎回設定するものがあると思うんですけど、それを、その他の説明変数によって予測したような、その予測値のことを、サロジェット・ミトリックスと、まあ、この論文の中では読んでいました。はい。なので、まあ、自分の中では、その中間変数、その予測値ではなくて、その説明変数の、まあ、記憶度の大きい説明変数の一つをサロジェット・ミトリックスと呼んでるのかなみたいな、最初はその理解度だったんで、なんかそこは、ギャップが解消されてよかったなというところですね。はい。で、まあ、そんなサロジェット・ミトリックスなんですけど、まあ、なんでこのサロジェット・ミトリックスを使いたいかというと、まあ、いろんなモチベーションがありますと。で、まあ、主にそのサロジェット・ミトリックスを使いたいタイミングっていうのが、その AB テストにおけるそのゴールに置く指標が、効果が現れるのに長期間を要する指標の場合ですね。で、その場合は、そのサロジェット・ミトリックスを使って、予測したいですと。で、まあ、具体的にどういう指標なのかっていう話なんですけど、まあ、論文の中では、そのリンクトインの中で使われている、コンファームドハイヤーズっていう指標がありますと。はい。
何ですか、コンファームドハイヤーズ。
コンファームドハイヤーズは、論文の中では、リンクトインを使って見つけた仕事に実際に就職した人数のことを呼んでましたと。
なるほど、なるほど。
はい。で、まあ、確かにその、リンクトインがそのユーザーに価値を提供していること、示す分かりやすい指標なんですけど、この測定方法が、まあ、その最初の応募したっていうところは確かに取れる。リンクトイン経由で応募とかできる。で、ボタンポチで、まあ、応募するんで、まあ、そこはまあそのまま取れると思うんですけど、ただその実際に就職するって、どうやらこのリンクトインってそのプロフィールが更新されてたかどうかを判定基準にしてるみたいなんですね。
うん。
その、まあ、応募した職種にプロフィールがなったら、このコンファームドハイヤーが1になるということで。
うん、
で、まあ、そうすると、まあ、採用プロセスって、まあ、会社によってそれぞれだとは思うんですけど、まあ、まあ、それなりに時間が応募してから多分かかると思いますし、あと実際にもし採用されたとしても、リンクトインのプロフィールを更新するまでって、まあ、かなりタイムラグにばらつきがある。まあ、すぐ変える人もいれば、まあ、ずっと変えない、もしかしたらずっと変えない人もいるかもしれないし、まあ、変えるにしても採用されてから、まあ、何ヶ月か経ってからみたいな。かもしれないしっていうことで、まあ、やっぱりその、エビテストに何か変化を起こしてから、そのコンファームハイヤーに数字が現れるまで、結構長期間を要するっていうことなんですよね。そうすると、そのエビテストの期間の中で測定可能な指標、その、まあそうだ、効果が現れるその短期的な指標を使って、その長期的な指標、まあ、つまりコンファームドハイヤーズを、もう、その、エビテストの期間の中でまあ予測してしまって、
うん、
で、 その、まあ論文の中では普通にプレディクトコンファームドハイヤーって呼ばれてたんですけど、まあそれを使ってエビデンスを評価してしまった方がまあいいよねっていうことで、で、まあ、で、サルジェントメトリックスが使われてましたと。はい。で、まあ、ここで、まあ、あるだろうなという反論として、じゃあ、普通に、長期間、エビテストを回せばいいんじゃないかっていう反論もあると思うんですけど、まあ、そうしたくない理由がやっぱりあってですね。で、まあ、いくつかあって、まあ、例えば、ネガティブな影響があったときに、リスクが大きくなってしまう。まあ、長期間空けているので、まあ、その期間の分だけリスクが大きくなるので、
うん、
っていうことですね。はい。で、あとは、その改善のスピードを遅くしてしまうっていう問題もあります。
うん、うん。
はい。まあ、そうですよね。まあ、半年とかテストをずっと当ててると、半年に1回しか、まあ、半年に1回しか、仮説検証できなくなってしまうんで、まあ、改善のスピードめちゃめちゃ遅くなりますと。うんう
ん、
はい。
確かに。
ですね。はい。で、まあ、あとは、他の実験との影響を受ける可能性が高くなるっていうものなんですけど、
うん、
まあ、その AB テストって、まあ、そうだな、完全に、まあ、互いに独立に走らせるっていうよりは、まあ、いくつかその割り当てのユニットを共有したまま走らせて、で、ただその、各 AB テストの、に割り当てられているユニットの数は、うんうん、そのちゃんとその各 AB テストでばらけるみたいにして、
うんうん、
まあ、やっていくこともあると思うんですけど、まあ、そうした場合に長期間空けてると、そのなんだろうな、まあ、例えばなんかよく Google の論文とかで取り上げられているのがあると思うんですけど、例えば検索結果の一覧ページで色を変えるテストをしたとしますと。で、その時に、そのバックグラウンドカラーを青にして、でテキストのカラーを青にすると、そのそれぞれの AB テストでは、まあ、そんなに問題は起こらないんだけど、両方被ってしまうと何も見えない人が出てしまうみたいな、その相互作用。
うんうん、
相互作用によるまあ、体験悪化みたいなものが、まあ、起こる可能性が高くなると。で、まあ、最後は、その AB テストの、まあ、コードだと、まあ、単純にそのバリアントによって、まあ、if 文みたいな分岐をまあ書くことになると思うんですけど、このバリアントが来たら、まあ、このロジックを返してみたいな、ので、書くようになると思うんですけど、まあ、やっぱり、コードの複雑性みたいなものを長期間保持することになりますし、あとは6ヶ月とかだと、その集計するログもかなり膨大なものになるんで、その集計システムにも負担がかかるっていう話ですね。
うんうんうん。
はい。まあ、っていう以上4点が大きなモチベーションだったりするんですけど、そのモチベーションというか、まあ、長期間 AB テストを開放したくない理由になるんですけど、
うんうんうん、
あと他にも、その長期間の AB テストっていうのは、
はいはい、
まあ、注意点がまあ、まあ、いろいろあって、
うん、
まあ、結構難しいところがあるんですよね。はい。
なるほど、なるほど。
まあ、例えばなんか、リンクトインの例だと、多分ユーザー ID、ログインしてるので、ユーザー ID で割り当てとかしてると思うんですけど、なんで問題ないと思うんですけど、
うん、
ログインが必須じゃないウェブアプリケーションとかだと、クッキーで割り当てしてる場合とかあるんですよね。
はい、はい、なるほど。
はい、その時って、クッキーが、 クッキーってまあそこまでステーブルじゃないので、
はいはい。
まあ、例えば、まあ、クッキー、なんだ、その、まあ、意図的に捨てることもできますし、あと、ブラウザ変えたら、買っちゃいますし、っていうので、で、そのクッキーが変わる可能性っていうのは、まあ、その、A/B テストを長期間開ければ開けるほど大きくなるんで、まあ、そういう、その、ちゃんと効果が測れなくなる危険性っていうのもありますし、はい。あとは生存バイアスっていうところもあるんですよね。生存バイアスの例だと、例えば、まあ、なんだろうな。まあ、ユーザーのその、生存期間みたいな、そのサービスを使ってくださる期間を伸ばすような、その効果があったとしますと。で、そうすると、まあ、長くなればなるほど、その片っぽの、まあ、コントロール群では、どんどんその、最終的に残ってるユーザーって、もともとヘビーに使ってた人みたいになっちゃうんですよね。そのライトな層が、あの、まあ、普通にすると、まあ、どんどん抜けてって、で、さ、トリートメント群ではライトな層も残るみたいな感じなので、そうすると、コントロール群では、あの、ヘビーのその割合が高くて、で、そう、トリートメント群では、まあ、ヘビーとライト、それぞれいるみたいな状況になると、逆にそのコントロール群の方が、まあ、ヘビーに寄ってるので、指標いいよみたいな。
確かに確かに。
話になっちゃう。とことか。
ああ、なるほどな。確かに、それ長期的に AB テストやると結構、どんどん偏ってい っちゃう可能性ありそうですね。
はい、そうですね。そうなんですよ。はい。まあ、なので、まあ、基本的にそんなに、その、めちゃめちゃ長期間、ずっと AB テストを当てとくみたいなことは、まあ、あんまやりたくないんですよ、ね。はい。はい。なので、まあ、こういうサロデートメトリックスみたいなものは、こう、有用ですと。で、この論文の、まあ、いいところとして、その 3.2 章が、その Guidelines for Choosing the Right Surrogate Metrics っていう、まあ、名前の章なんですけど、まあ、この章において、その他にもいろいろ Surrogate Metrics とかに関する論文があるんですけど、まあ、それらの知見を、まあ、抽出して、このガイドラインっていうところに落としてくれているところがあるんで、まあ、こういうところは良かったですね。はい。で、まあ、項目いくつかあるんですけど、まあ、一つは、High Predictive Power on the True North っていうふうにあって、で、そうですね。で、True North って呼んでるのは、まあ、LinkedIn でいう Confirmed Hires みたいな、まあ、そう、この指標が上がってれば、まあ、プロダクトとして価値を提供できているよねっていうのを表す指標ですね。なので、まあ、YouTube だと再生時間とか、あとはちょっと忘れちゃったな。あと、スラックだとなんだっけ。ちょっと、ちょっとあんま確かなことが言えないですね。まあ、なんか、それぞれのプロダクトで切り直すって、まあ、設定してるところが多いんですね。はい。で、それをちゃんと予測できているというのが、まあ、一つ目のガイドラインですね。はい。で、二つ目が、Focusing on metrics we can change and measure in the short term ということで、まあ、その、個々の説明変数が短期的に測定可能であると。で、そして、アクショナブルであることですと。はい。で、短期的に測定可能であるっていうのは、まあ、測定可能というか、効果が測定可能みたいな感じですかね。はい。まあ、長期指標を、サロデートメトリックスで当てに行っているので、まあ、そうですね。必然的に、その、短期的に効果が現れるものを使わないと、まあ、予測も正しくできないよね、みたいなところですね。 で、もう一つの、まあ、アクショナブルであることっていうのは、うん。これちょっと具体例があんまり思いつかないですけど、まあ、やっぱりサラダメトリックスを、それ単体をゴールにしていくのってやっぱり難しくて、やっぱその、どれかの説明変数に狙いを定めて、で、これを上げるぞみたいな感じで、プロダクトに変更していくことになると思うんですね。そうなると、その説明変数っていうのが、まあ、ちゃんとその動かせるものでないといけないので、まあ、そういうところを意識しましょうという話です。はい。ですと。で、三つ目が、カスタマイゼーション for different treatment features っていうのがあるんですけど、まあ、これはちょっと論文の中で、まあ、具体例として挙げられていて、で、まあ、コンファームドハイヤーズの例で言うと、そのリンクトインのサービス全体としてのコンファームドハイヤーズなのか、もしくはリンクトイン、まあ、モバイルアプリとか、ウェブブラウザとか、まあ、いろいろ、その、あると思うんですけど、まあ、モバイルアプリの変更だけだとしたら、まあ、全体を見るよりも、そのモバイルアプリに絞ってみた方が、まあ、良いので、なので、まあ、そういったその、まあ、全体でも予測でき、全体にもまあ適用可能なモデルだし、まあ、部分に対しても適用可能な、モデルになっているように今設計しましょうという話でした。
うん。
はい。
これは、なんでなんですかね。その、
はい、
例えばモバイルだけで、
はい。
まあ、モバイルだけ、
うん。
ん？モバイルだけに、
はい。
だけでも測定できるし、全体でも測定できると。
はい。あ、これは、あの、センシティビティ
ですね。何がいいんですかね。うん。
その、まあ、例えば、モバイルアプリの、その、まあ、DAU、Daily Access Users が、Active Users が、全体の、まあ、30% とかするじゃないですか。
うん、
そうなると、モバイルアプリにしか変更を行ってないのに、全体の見ると70% 全然関係ない、その影響を受けない人たちがいるんですよね。そうなってくると、その人たちの、まあ、ランダムな変動も考慮しながら、その、エビテストを行っていかなきゃいけないことになるので、あの、差分がちょっと検出しづらくなるんですよね。
ああ、そういうことか。
はい。
なるほど。
はい。なので、まあ、モバイルアプリだけに、はい、絞って見ていくことで、差分が検出しやすくなると。
ああ、なるほど、そういうことか。まあ、ちゃんと検出できる範囲を、
はい。
絞れるのが重要なのか。
うん。
検出というか、その、サロゲットメトリックス、
はい。
に置くものを、なんて言えばいいんだろうな。だから、モバイルと全体で、
うん。
なんか例えば分けれることっていうのは、まあ、そんなにメリットじゃなくて、どちらかというとサロゲットメトリックスを正しく、
うん、
なんだろうな、推定できるようにその機能、まあ、モバイルごとにちゃんとデータ集計できるように、
うん、
できるようなサロゲットメトリックスを立てましょうってことなのか。
そうですね、
まあそうですよね。機能、例えばモバイルと PC によってサロゲットメトリックスが変わる可能性があるんで、
はい、
モバイルはモバイルだけで分けて見れる、PC は PC で分けて見れるっていうのが大事なのか。
うん、そうですね。
な、 合ってます？ちょっと僕の解釈で間違ってるかもしれない。
確かに、まあ逆にカスタマイズできないケースってあるのかな。
まあもう、もともとログがその別々で取れないみたいな、
うん、
そういうパターンとかなのか。
そうですよね。
うん。まあさっき言った YouTube とかだと、まあ
はい、
このログが PC のブラウザから見られてるのか、そんなわけないと思うんですけど、スマートフォンのアプリから見られてるのかの区別がつかないみたいな、はい、
うん、
ことあるとなんかダメそうな気はしますけど。
なるほど。モバイルにはあってブラウザにはない機能みたいなのが、
うんうん、
あった場合にそのブラウザにしかない機能のユーセージみたいなのを説明変数に入れるとモバイルの予測能力が落ちるんで、そういうのを入れないようにしましょうとか、うんうん、そういうことなんですかね。
ああ、確かにそれもありそうですね。
うん、
うんうんうん、
まあ、まああとは普通にまあ機能ごとに機能っていう、まあそのユースケースに応じてきちんと変えましょうねみたいな、そういう話なのかもしれない。
うん、なるほどです。ありがとうございます。
はい、はい、で4つ目が、インタープレタビリティで、まあ、解釈可能なことですね。なので、まあ、あまり複雑すぎるモデルは使わないようにしましょうっていう話です。まあこれはさっきのちょっとアクショナブルであることと関わってきますかね。その複雑なモデル使うと、まあ、それぞれの変数の貢献度みたいなものが、まあ、解釈しづらくなるんで、それぞれの変数に当たりをつけることが難しくなりますという話ですかね。はい。
確かに確かに。
で、5番目がマネジメントオーバーヘッドってあったんですけど、まあ、これが複数のサルゲートメトリクスが、まあ、あるときに、そうだな、まあ、なんていうか、まあ、LinkedIn とかだと、あの、エクスペリメンテーションプラットフォームっていうのが、内製のツールがあって、で、そこで、AB テスト、まあ、GUI 上でポチポチ、まあ、設定していくことになってると思うんですけど、まあ、そこで、その、どの AB テストに対しては、どのサラリートメトリックスや適切で、みたいなものを、その、使用者側に理解してもらうみたいなことが必要になってくるんですよね。
ああ、なるほど。
はい。なので、まあ、そういう使い分けのルールを明快にできること。ありました。
ああ、じゃあ、これ例えば、なんか、この施策の時は A のサロゲットメトリクスを使ってくださいとか、
はい、
逆にこっちだと B を使ってくださいみたいな、はい、そういうこと
の
ルールをちゃんと明記しようみたいな感じなのか。ああ、なるほど。
っていうのが、このガイドラインです。その、まあ、適切なサロリオトメトリクスを選ぶガイドラインっていうところでした。
うん、いや、いいっすね。いいっすね。ただこれあれっすね。なんかこの一番最初に言ってくださった、
はい、
トゥルーノースを、まあ、精度よく予測できるっていうのは結構なんか難しそうだなと思いましたね。
うん、確かに。
うん。
そうですね。
まあ、これをよく予測できるってことは、
はい、
ある程度個々の説明変数が、
うん、
の勘どころがめちゃくちゃいいというか、
うん、
もうそれももう分かってるっていうことだと思うんで、
はい。
うん。まあ、大事だけど、結構難しそうだなってちょっと思いました。
そうですね。
うん、
確かに。確かに。まあ、自分はトゥルーノースの設定自体も結構むずいと思ってるんですけどね。
うん。ああ、確かに。
はい。多分こう、コン
フそうっす、
ね、まあいいのか、うん。コンファームドハイヤーズはいいのかな。収益と連動してるから。連動してるのかな、してるか。
うん。してそうっすね。どうなんだろう。どうなんだろう。
リンクトインってどこからお金出てるんだろう。個人のプレミアムと、法人の契約みたいので、なんか、就職決まったときに、 あのヘッドハンティングみたいにフィーは出てるんですかね。ちょっと分かんないですけど、まあ、でもそれでフィーが出てたらそのプロフィールの更新とか待ってなくていいはずなんで出てないのかな。
ああ、まあ確かにそうですよね。まあそうするとなんか継続して利用してもらえるために、まあそこにつながってる気はしますよね。
うん。そうですね。
うん。
まあそういうサブスクリプション的なものだと結構難しいですよね。
うん、うん。うん、そうっすよね。
はい。
確かに。
じゃあ予測するっていうのも大事ですね。
うんうん。
YouTube だと、あの、再生時間とか再生数が広告の数と多分相関してる、激しく相関してると思うんで、トゥルノースイコール、まあ、UX メトリックスであり、ビジネスメトリックスであるみたいなので、結構うまくいく感じがするんですよね。
確かに。YouTube な、はい、YouTube の広告なんか、
はい。
まあちょっと話それますけど、最近、
はい、
なんだっけな、なんか、急に、
はい、
今日は何々さんの自宅を盗聴してるぜみたいな広告が出てきて、うん、なんじゃこれと思いましたね。
なるほど。
はい。
なるほど。あ、自分も
広告、
はい、うん、あ。自分もちょっとそれますけど、YouTube の広告結構文句ありますね。
そうっすよね。
うん。なんか、最近脱毛の宣伝、脱毛の宣伝
だ。ああ、めっちゃある。
はい。で、はい、なんかちょっとあの、お色気系の広告なんですよ。
ああ、はいはい。ありますね。いや、僕もめっちゃターゲティングされてます、それ。
ああ、ですか。これなんでなんだろうな。なんでターゲティングされちゃったんだ。筋トレの動画見てるからか。
なんなんすかね。
はい。で、なんかそれが、その子供に、うん、あの、ミュージックビデオを見せるときとかも出て
くる。はいはい、ああ、なるほど。
そうなんですね。
もうプレミアム会員になるしかないんじゃないですか。
ああ、そういうことですか。マジか。
そうか、確かにお子さんとかに見せるのはあれかもしれないですね、確かに。ちょっと気が引けちゃうな。うん。何なんだろうな、あの広告たちは。はい、というちょっと
そうです、ね、
話されました、すいません、はい、
YouTube に文句言ったところで、はい、で、そうですね、じゃあ話を戻すと、まあ、今ガイドラインこういうのがありますよというお話をしましたと。で、あともう一個、あのサラレートメトリックスを使って評価をする上で、まあ、注意点があってですね。で、まあ、それはその分散の評価なんですけど、
うん、
分散の評価の話なんですけど、普通にそのサブレートメトリックスを使って、で、普通にその分散の評価をしてしまうと、そのサブレートメトリックスの分散自体は、その真の値の分散を過小評価してしまうんですね。っていうのは、ちょっとこれ式がまあ論文の中にあるんですけど、その普通のその指標の分散はそのサロゲートメトリックスの分散と、あとは誤差分散みたいな感じの式になってるんですね。
うんうんうん、
はい、っていうのは、まあサロゲートメトリックスがその元のメトリックスをまあ予測した値になっているので、まあ、そんな式になってますと。
うん、なるほど、なるほど。
はい。
予測した誤差を何かしらで加味してるって感じなんですかね。
そうですね。ちょっと、まあ多分、論文の中の式を見ていただけると、まあ、パッと分かると思うんですけど、はい。そんな式になってますと。はい。ということは、まあ、サルベートメトリックスの分散だけ見てしまうと、その残りのその誤差の分散の方を、まあ、加味しないことになってしまうんで、まあ、必然的にその実際の分散よりもちっちゃくなってしまいますと。はい。で、まあ、そうなるとどうなってしまうかというと、まあ、実際のその分散よりも低く見積もっているので、差が出やすくなるんですね。 その統計的有意差っていうのは観測されやすくなる。つまり、フォルスポジティブが増加するですね。はい。なので、ちゃんとその、サラリオティメトリクスの分散を、補正してあげない状態で、エビテスト回すと、どういうことが起こるかというと、実際サラリオティメトリクスを用いて、評価をして、で、良かったからテスト開放しましたと。ただ実際は、全く効果がありませんでしたみたいなケースが、かなり増えるということになります。はい。
うん、うん。
はい。なので、ちょっと補正をしましょうという話がありました。
なるほど、なるほど。
はい。そうですね。で、そんなところが、この論文の主なところになっていて、であとは、その、リンクトインの、実際のデータを用いて、サラデートメトリクスの、評価を行いましたよ、みたいな、のが、ちょっとこの後に続く感じになります。で、例えば、ちゃんと予測できているかとかで、実際その、今回のこのリンクトインの論文でめちゃめちゃ精度よく予測できているので、結構すごいなとか思ったりだとか、そうですね。あとは、その分散を補正する前と後で、どんぐらいその t 値が違うのかみたいなので、t 値は普通の平均値の差の検定で用いられる統計量ですね。で、t 値が t 値の絶対値が大きいほど、有意になると。統計的有意になるっていう話なんですけど、これ見ると、分散の補正前では、やはりその、サルデートメトリクスの方が、その t 値が大きくなっていて、で、有意差が観測されやすい状態だったんですけど、補正をすると、そこもちょっと緩和されますよ、みたいなところが、取り上げられています。はい。ですね。はい。そんなところになります。
ありがとうございます。
はい。
だから、これですよね。ある程度長い期間サービスをやっていて、
はい、
やってないと多分サロゲートメトリクス、なんだろう、そのモデル作る時の正解のデータも集まってこないんで、
うん、
集まってきて、
はい、
集まってきたらこういう手法も考えられますぜってことですよね。
そうですね。
このなんかサロゲートメトリクス、例えばなんだろうな、
はい、
今回のコンファームファイヤーのモデルを、
はい、うん、
コンファームファイヤーのモデルを作るときの説明変数、多分こういくつかあると思うんですけど、
はい、
それの 見直しというか、なんていうんだろう、例えばリンクドインに新しい、
うん、
機能が追加されて、
はい、
それのなんかログも説明変数に入れたり、逆にこれは外したりみたいな、うん、そこのアップデートとかもしてるんですかね、多分。
うん。そうなんですよね。
定期的に。どうなんだろう、
はい。なんか実はその辺は、そこまで論文に書いてなかったり、説明変数自体は書いてあるんですけど、
うんうん。うんうん、
その、サラデートメトリックスの運用をどういうふうに行っていくのかみたいなところは、あんま書いてなかったですね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。実際は運用は必要だと思うんですけど、でも、
そうですよね。
あれなのかな、その、エクスペメンテーションプラットフォームの利用者からすれば、サロデートメトリックスだけ見ておけばいいんで、
うん、
あれです、モデルを作る側と使用者側でうまく分かれてるのかな。
うん。
うん、でもありそうですね。その、予測精度がちゃんと保たれてるかとか。
そうですよね。
はい。
うん。いや、でも面白いな。
うん、そうですね。
サロゲートメトリクス。うん、
はい、そんな話でした。
うん。ありがとうございます。
はい。では、この論文自体は、ちょっと多分、無料で公開はされてない気がするので。
うんうん。
と、
じゃあ、もし興味がある方は、ご購入をって感じですかね。
そうですね。
じゃあ一応リンクは、ポッドキャストのディスクリプションに貼っとくって感じですかね。
はい。そうします。
はい。
はい。じゃあ、それでは、大丈夫でしょうか。
はい。
はい。では、今日は論文の紹介ということで、2021年の WSTM で取り上げられた、LinkedIn の論文、Online Experimentation with Surrogate Metrics, Guidelines and Case Study という論文を、紹介させていただきました。質問コメントは Google フォームや、Twitter のハッシュタグ Geek Ansco Engineer でお待ちしております。今日もご視聴ありがとうございました。また次回もご視聴よろしくお願いします。
よろしくお願いします。